寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。それでは早速この番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今夜もどんなお話が聞けるか今日楽しみにしてまいりましたが、はい、いかがでしょうか。
今日はね、ちょっと難しいテーマに取り組んでみたいなと思ってまして、今、はい、まあ、微力ですけれども、聖母の小さな学校の、連携懇話会っていうメンバーとして、聖母の小さな学校不登校の子たちのフリースクールの運営のお手伝いをさせていただいたりしています。まあ、そういった中で梅沢先生の方からこの前の委員会の時に報告がありましてね、
はい、
まあ、最近また不登校の子たちの一つのパターンとして、今までと少し違うのは、非常によくお話ができるが、しかし本当にその自分の深い思いまでを語れる、語ってるかっていうとそうではなくって、
はい、
まあ、とにかくお 話はいろいろとおしゃべりするんだけども、なかなかこの人とのコミュニケーションうまくいかなかったり、学校で、まあ、居場所がうまく、作れなかったりっていうようなことで不登校になってるということでおっしゃってましてね。で、過去の、一般的に不登校になる子たちっていうのは、やはりいろんないじめとかそういったことをきっかけにしながら、心の中にいろんな、問題悩みを持っていたりして、人と話をする接するということになかなかうまくできない、まあ、そういうコミュニケーションの下手な部分っていうのはあったんですが、比較的お話ができるのに不登校になってしまうっていう子たちがいるということで、私もそういう、まあ、新しい形の子たちがいるのかなっていうふうに思ってお話を聞いてたんですが、ふと思ったのがですね、まあ、うちの商品でも最近ストレートネックのお客さんが非常に多くて、要するに首がこうまっすぐになってる、顎をぐっと前に突き出すっていうことがしにくい方々がいるんですね。で、ストレートネックの方っていうのは当然のことながら低い枕をお使いになるっていうことになるので、これ数年前から比べると、数年前です、そうですね、3-4% ぐらいだったのが今はもう 11% ぐらい、
そんなにですか。
そういうふうにストレートのネックの方増えてきてるんですが、これ明らかにスマホのやりすぎなんですよ。一日何時間も顎を引いた状態でスマホでゲームしたり触ってますよね、
はい、
そうするとどうしても首のその動きが悪くなってくると、同時にスマホ依存症になってくると、要するに具体的にリアルに人と接するっていうことができないんだけども、まあ、画面という二次元上で、まあ、仮想のゲームであったり、まあ、人とのコミュニケーションとしても実際に会って目を見て話すわけではないので、相手の状態っていうのはあまり分からなくて、ただ質問されたりすることに早くレスポンスする、答えを返していくっていうことが上手になってくる。だから何か問題定義されたら、まあ、相手の耳障りのいいようなことを、世間一般的に語られることを適当にこう答えていく。でも一つのテーマを掘り下げて自分の悩みを伝えたりっていうことはなかなかうまくできない。まあ、これは一つの大きな、まあ、現代病というかな、そういうふうな捉え方も必要なんじゃないかなということで、はい、スマホシンドロームと言っていいんじゃないかなと思ったりするわけですね。で、そういうふうに考えていくと、この前もテレビの番組で 東大生に4人、東大生のね、4人に1人はアスペルガー症候群的なものを持っている。まあ、いろいろ調べてみますと、まあ、僕もこれ専門家ではないので、表現に間違いがあったらごめんなさいということで先にエクスキューズしておきますけれども、そういったアスペルガーなんかっていうのを全部こうひっくるめて自閉症スペクトラム障害ということで ASD というふうにまあ呼んでるらしいんですね。要するに対人コミュニケーション能力が、まあ、あまり上手じゃないっていうふうなことで、ただ特技もあって集中的に例えばいろんな数字を分析してみたりとか、まあ、コンピューターの、ソフトを作ったりとか、いろんな情報を処理する能力があったりするんだけど、コミュニケーションの中で自分が処理したことをきちっと伝えることができない。またちょっと思ったことを、瞬間に思ったことをそのまま伝えてしまって、まあ、空気が読めないやつだってこう言われる。これを言っちゃ相手の人たち周りがちょっと困るよねというふうなことが分かりそうなことをきちっと対応できない。まあ、話をちょっと拡大すると日本の政治家も結構いるなと思うんですね。うん、まあ、そういった人たちが東大卒なのか分かんないけど、結局東大卒がダメとかそういうことを言ってるんではなくて、あれだけこう勉強ができる人たちの集団の中には勉強オタクっていうのができちゃって、ある意味コミュニケーション下手だけども点数を取る能力はすごいっていう人たちがいるから、これも確かテレビ番組でやってましたけどね、3回生ぐらいになってくるとそういったアスペルガー対応のクラスがあって、3回生4回生で2年間そういった授業をきちっとやってケアをすると。だから、それいろいろね調べてみると、東大中退された方で三味線の芸人さんで萩原さんという方がいらっしゃってね、この人が、書いてるんですけども、
はい、
東大っていうのはもうとにかく自閉症スペクトラムに関して非常にこう手厚い体制を持ってくれているというふうにまあ書いてるんですね。だから、実際にその4人に1人ぐらいそういう症状の人がいて、教授の中にもやっぱりアスペルガー的な、まあ、ASD 的な人たちが非常に多くいて、教授ある意味同じ仲間なので居心地がいいとこう書いてるわけですね。
あ、なるほど。
でもね、この居心地がいいというのも 大切なことなんだけども、東大の登校拒否にはならないかもしれないけども、はい、社会に出た時に社会への対応能力がやっぱりうまくいかなくって、会社への、まあ、通勤ができなくなってしまうというかな、出勤できなくなってしまうということもあるんではないかなというふうに、まあ、私は話をこう拡大しながら考えているわけですね。
はい、
でそういうふうな状況の子たちが今どんどんどんどん増えてきている。で私自身も今まで、まあ、経営を約家具の小売をやってる時から40年ぐらいの期間の中で約200名ぐらいの従業員の人たちとアルバイトも正社員もひっくるめて接してきましたけれども、やはり最近そういう人たちが少しパターン的に多いのかなというふうに思ったりするんですよね。この前も、まあ、うちの、担当部長から聞いた話ですけども、例えば食事をするときに肘がちょっと使えてミルクをこぼしたと。
あ、
で右肘が使えるところにミルクを置いてたからこぼしたので、じゃあ肘が使えないちょっと距離を置いておくようにしたらとこう言ったわけですね。で数日経ったときに今度お味噌汁こぼしたらしいんですね、
はい、
で同じような位置に置いてやって、また右肘が使えてこぼした、この前言ったじゃない、ここに置いたら物をこぼすからダメだって言ったでしょと、こうこぼせない距離にちゃんと置いておかないとダメじゃないのっていう注意をしたときに、彼の返答っていうのが、前はミルクで今回は味噌汁ですから違いますよってこう言うんですってね。でそう言われると、どこに問題提起の基本があるのかということが分からなくて、何を注意されてるかっていうことがうまく理解できてないんですね。だからこぼすということをなくするような手立てを指導 してるつもりなんだけども、部長としては、はい、まあ、こぼした本人はミルクと お味噌汁とは別物だから、それぞれに対応の仕方がまた違うということがあっていいんじゃないかという、まあ、返答をしてくるっていう、こういう、まあ、従業員というかな、そういうのもうちに実際にいたりしたわけで、そういう人たちをどう個性として捉えていくか、これは、まあ、ある意味経営者指導する立場の 忍耐力辛抱の勉強ということにもなるのかもしれないけども、まあそういう子たちが増えてくるとそれをダメということで言い切ってしまうんではなくて、それをいかにこう広い視野でまあ心広く愛情を持って受け止めていくか、まあその子たちの特性を違う部分でいかに世の中人の役に生かしていくかっていうことをすることが大事だなと。まあこれはね、でも掘り下げていろいろ考えれば考えるほどいろんなパターンに対応していくっていうことをしないといけなくて、こちらの勉強する幅がとても多く求められてしまうのかなと。でもね、学校の教育の現場もこういったことを意識してもらわないと、先生方も確実的に教育マニュアル、前も言いましたけども、指導者になって教育者にならないとダメなんですね。指導者ではダメなんですね。答えありきのことを教えるの指導ですから、
はい、
教育というのはその人個性を生かした一つ一人一人一つ一つのテーマにとって一人一人の思い価値観に対応しながら、それが必ず自分らしく将来人の役に立つような形で成長できる、そういった手助けをするのが教育ですからね。
そうですよね、
はい、だから指導者にならないように教育者としてどう考えていくかっていうのも経営者として今後大事なのかなというふうにも思ったりするわけです。で、まあ、いろいろちょっと取り留めない、ようなお話に話の、幅を広げてしまいましたけども、じゃあ結局的結論としてどうなのかなということを一つまとめを考えていく必要があると思うんですが、
はい、
普通の定義ってやっぱりないと思うんです、なかなかね。
あ、
昔の普通と今の普通も違うし、国によっても違いますよね。実際以前もお話しました WHO 世界保健機関が健康の定義ということを考えたときに、精神肉体の健康ということだけでは説明つかないから、もう一つ魂の健康というものを入れようと。これは気候環境風土文化なんかに左右されない純粋の人間の人間力として評価する愛情豊かな生き方、こういったものを全部含めて魂ということで表現するならば、やはり普通という定義というのも魂の健康ということを意識して取り組む必要があるのかな、そこにいろいろアスペルガーの対応もあるのかなと思ったりしています。以上です。
なかなか難しい、でも奥深い問題ですよね。
そうですね。
今夜も素敵なお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。またこの番組は過去の番組、そして最新の番組をポッドキャストでお聞きいただくことができます。ぜひ FM 舞鶴のホームページにアクセスしてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。